David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and a photographer from the USA. I'm here to teach you the secret of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We make a promise that if you listen every week, you'll be able to speak English better by 2020. This radio show is presented by Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Good evening, everyone. I'm David Hasselblad. I'm an English teacher for this radio program.Call me Professor Dave.
あ、皆さんこんばんは。中学生のサトシです。シーズン2は弟の順次が毎週デビット先生に英語を習いに行きます。よろしくお願いいたします。
私は校長ののりこです。デビット教授の英語を私が日本語で解説しながらお伝えします。さて、今回からシーズン2が始まりますよ。シーズン1では中学生のサトシ君の日々の生活をもとにいろいろな英語表現を勉強してきました。難しいところもあったと思います。シーズン2ではサトシ君の弟の純次君が登場します。中高生リスナーの皆さんにも理解しやすいビギナー向けのシーズンにしたいと考えていますので、一緒に勉強していきましょう。それでは早速始めましょうね。
レッスン1、
Hello, excuse me. Is this the classroom for David's English seminar?
Yes, it is.
My name is Junji. I'm Satoshi's younger brother. He said I should take your class.
Oh, hi, it's nice to meet you.
Are you Professor David?
Yes, indeed. I'm surprised to hear that you have the same voice. You sound exactly like your brother. And you can speak English well.
No, I had a practice to say hello.
はい、では早速今の会話からスタートしましょう。こんにちは、ここはデビット英会話教室のクラスですか？そうだよ。僕は順次です。サトシの弟です。兄があなたのレッスンを受けろって言うんで。いやあ、会えて嬉しいよ。こんにちは。あなたがデビット教授ですか？そうだよ。それにしても君はお兄さんと同じ声で驚いてるよ。英語は上手に喋れるね。いいえ、挨拶するために練習したんです。それではもう一度聞いてみましょう。Okay, let's listen again.
Hello, excuse me. Is this the classroom for David's English seminar?
Yes, it is.
My name is Junji. I'm Satoshi's younger brother. He said I should take your class.
Oh, hi, it's nice to meet you.
Are you Professor David?
Yes, indeed.I'm surprised to hear that you have the same voice. You sound exactly like your brother. And you can speak English well.
No, I had the practice to say hello.
Lesson 2. How's Satoshi doing? Is he okay?
Yes, he is. He's really glad he can walk without a cast now.
Is he still seeing Stephanie?
Yes, almost every day.
Is he studying English?
Maybe. Stephanie is a good teacher. I like her.
Having a date with Stephanie is studying English for him.
Is a native speaking friend a good teacher?
You can ask, a native speaking friend is a good teacher, isn't he?Or you could say, would a native speaking friend be a good teacher for me?
それでは今の会話を訳してみましょうね。サトシはどんな具合だい？元気にやってるかい？彼は元気です。松葉杖なしで歩けるのが嬉しいみたい。ステファニーとは会ってるのかな？はい、ほとんど毎日。英語の勉強はしているのかな？はい、 ステファニーはいい先生です。僕も彼女のことが大好きです。ステファニーとデートすることは彼にとっても英語の勉強だよ。ネイティブスピーカーの友達はいい先生ですか？ネイティブスピーカーの友達はいい先生ですよねっていう言い方もできるね。それではもう一度聞いてみましょう。
A native speaking friend is a good teacher, isn't he?
ネイティブスピーカーの友達はいい先生ですよね。
Would a native speaking friend be a good teacher for me?
ネイティブスピーカーの友達はいい先生ですか？それではもう一度聞いてみましょう。Okay, let's listen again.
How's Satoshi doing? Is he okay?
Yes, he is. He's really glad he can walk without a cast now.
Is he still seeing Stephanie?
Yes, almost every day.
Is he studying English?
Maybe. Stephanie is a good teacher. I like her.
Having a date with Stephanie is studying English for him.
Is a native speaking friend a good teacher?
You can ask, a native speaking friend is a good teacher, isn't he? Or you could say, would a native speaking friend be a good teacher for me? Lesson 3.
I am always confused by funny Japanese English. For example, hard off とか price off 50% off とか。What do you think about these funny Japanese English words?
There are a lot of interesting terms in Japan that use English words but aren't really English expressions. One of my favorites is a food term, American dog. It's a popular food in the United States, but we call it a corn dog because it has a hot dog on the inside and cornbread on the outside. Another common one is mansion. In English, a mansion is a very big, expensive house like where rich people live,not a modern apartment building. Finally, I always laugh about Viking because in English we say buffet, not Viking.
それでは今の会話を訳してみましょう。僕はへんてこな日本語英語でいつも混乱しています。例えばハードオフ、プライスオフ、50% オフとか。これってどう思いますか？日本には英単語を使った面白い言葉がたくさんあるけど、こういうのは本当の英語表現ではないんだよ。僕が気に入っている一つに食べ物の言い方がある。アメリカンドッグだ。アメリカでも一般的な食べ物だけど、中身がホットドッグ、外側はパンだから、僕らはコーンドッグと呼んでいるんだ。もう一つ一般的なのを言うと、マンションがそうだね。英語でマンションといえば、かなり大きくてお金持ちが住むような高価なもの。現代の集合住宅のことはこうは呼ばないんだ。最後に僕がいつも笑っちゃうのがバイキング。英語ではバフェと言ってバイキングとは言わないんだよ。今の会話の中で重要なポイントはどこか、デビッド教授に聞いてみましょう。
Professor David, are there any points to pay attention in the conversation?
今の質問の中で、淳二君は These funny Japanese English words と言っていましたが、教授は Interesting terms in Japan that use English words という言い方でした。Terms の代わりに Phrases とか Expressions または Words という単語を使うこともできるんですか？
Yes, you can use any of those.I usually use the word terms because it's a usual teaching word. However, if you say funny Japanese expressions or funny Japanese phrases, that's also fine. They are a little different, however. A phrase is part of a sentence. An expression is usually an entire sentence and is often an idiom.
もちろんどれでも使うことができるよ。僕が terms を使うのは教員指導として一般的に使われるからなんだ。しかし君が Funny Japanese Expressions とか Funny Japanese Phrases と言ったとしても、どちらでも OK だよ。どちらもそんなに違いはない。言葉遣いは文章の中の一部に過ぎない。表現するのは常に文章全体で、多くは熟語や慣用句からなってるんだ。
Lesson 4.
My brother Satoshi told me that you visited many Asian countries. What is the charm of Asia for you? Is it different from American culture?
Before I came to Japan, I lived in Korea, Taiwan, and China. I visited Mongolia, too. Asian cultures are definitely different from American culture. Many things are very interesting for me, like studying Zen in Japan or studying Chinese tea culture. But I also came to Asia because it's different from where I grew up. I could have gone to Europe, but most things there would have been more similar to American culture. Living in Asia, I can have more interesting experiences and learn more, even just in everyday life.
今の会話です。兄のサトシは先生がたくさんのアジアの国に行ったと話してました。先生にとってアジアの魅力って何ですか？アメリカの文化とは違うんですか？日本に来る前は韓国、台湾、中国に住んでいたんだ。モンゴルにも旅したよ。アジアの文化はアメリカの文化とは全く違う。日本の禅とか中国のお茶の文化を学ぶことなど興味深いことはたくさんあってね。しかもそれだけじゃなく、僕が育った場所とは大きく異なるからアジアに来たんだ。ヨーロッパに行くこともできたけど、大抵のことがアメリカの文化と似ているんだ。アジアでの生活は毎日の出来事さえ本当に興味深い経験だし、勉強になるよ。今の会話の中で重要なポイントはどこか、デビッド教授に聞いてみましょう。
Professor David, are there any points to pay attention in the conversation?
I think a useful thing here is using words like could and would to talk about unreal past situations. This is a kind of conditional statement, and we use it to describe something that didn't happen but was possible. For example, if I'd had enough money, I would have gone on vacation. Did I have enough money? No. Did I go on vacation? No. But what if the past had been different?What if I'd had money? Then the vacation would have happened. It's very useful for talking about different possibilities when thinking about the past. A few more examples. If he had asked me, I would have told him about the party. You would have passed your exam if you had studied harder. He could have come with us. It would have been fun.
本当には起こらなかった過去について話すのにCould や would を使うのは便利だよ。これはコンディショナルステートメント、つまり仮定法表現、条件文の一つで、実際には起こらなかった何かを表現するために使うんだ。例えば、お金が十分にあったらバケーションに行っただろうとかね。僕は十分にお金を持っていたか、No。僕はバケーションに行ったか、No。しかし、もし過去が違っていたとしたら、もっとお金があったら何をしたか。バケーションは現実になったかもしれない。過去について考えるとき、異なる可能性について話すのにとっても便利だ。それでは補足例をいくつか挙げますね。一つ目。
If he had asked me, I would have told him about the party.
彼が聞いてくれたら、パーティーのことを話しただろう。二番目。
You would have passed your exam if you had studied harder.
もし君が一生懸命勉強していたら、テストに合格していただろう。三つ目です。
He could have come with us. It would have been fun.
彼が僕たちと一緒に来ていたら、楽しかっただろうな。
Around the world in 5 minutes.
ここではデビッド教授が世界の国々の面白いことを教えてくれますよ。
Hey, Junji, do you know people of India use elephants instead of taxis?
Really?
ねえ、Junji、インドの人たちはタクシーの代わりに象を使うって知ってた？本当に？
Number two. A man walked on the moon in 1969. That was called the Apollo Project.
Really?I thought it was a joke.
1969年に人間が月の上を歩いたんだ。アポロ計画って言うんだよ。本当に？冗談かと思った。
There are so many ramen shops all over the world. Ramen is as popular as sushi.
Really?
世界中にたくさんのラーメン屋さんがあるんだよ。ラーメンは寿司と同じくらい人気なんだ。本当に？
Hey, you can say amazing, great, unbelievable, or fantastic.
Really?
あのね、君は amazing, びっくり、great, すごい、unbelievable, 信じられない、または fantastic, 素敵、なんて言い方もできるんだよ。本当に？
スカイタワー西東京カルチャークラブでは生徒募集中です。中高年初心者大歓迎です。スカイタワー西東京は今なら入会金無料、無料体験レッスン随時受付中、無料駐車場完備、アットホームなカルチャーですよ。英会話、手作りアクセサリー、ギター、三線、ウクレレ、日本語、作曲、ボイストレーニングなどなど。お申し込み、お問い合わせはスカイタワー西東京カルチャークラブ。お電話は 042-467-1187。042-467-1187。メールの場合は、culture@skytower195.com です。検索の場合は、スカイタワー西東京で検索してください。
David's Song of the Week。Song of the Week, Say Hello to Heaven by Temple of the Dog. This week's song is a classic and a sad song. It was written to remember a musician who died many years ago. It was written by Chris Cornell, a favorite musician of mine who recently passed away. He was a very important musician of the 1990s and one of my favorites. I know many of us will remember his music fondly. I encourage you to listen to his music. I'm sure you'll like it.
今週の歌は名曲だけど悲しい歌なんだ。ずっと前に亡くなったあるミュージシャンを思い起こすために書かれた歌なんだ。僕の好きなミュージシャン、クリス・コーネルが書いたんだけど、彼も最近亡くなってしまった。彼は90年代のすごく重要な音楽家だった。多くの人が彼の音楽を優しく思い出すことだろう。彼の音楽を聴くと元気が出るよ。君もきっと気に入るはずだ。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビット教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。Professor David, what will you teach for us tonight? Professor David, how can we say the name of a year?2020 2020 2020。デビット教授、年はどう言ったらいいですか？2020年の呼び方は？
I'll tell you. Pronouncing years is important and maybe a little difficult at first, but you can learn it no problem. This year is written 2017, and we can say it two ways.We can say either 2017 or we can say 2017. They have the same meaning and you can choose whichever one you want.
最初はちょっと難しいけど、何年ということを読むのは重要なことだね。だけど問題なく勉強できるよ。今年は2017と書かれて二通りの言い方ができる。2017とも2017とも言う。どちらの意味も同じだし、君が言いたい方を選んでいいんだ。
Before 2010, we had the year written 2009. How do you think we say that one? I think the most natural way is to say 2009. You could say 2009, but to me that sounds a little bit unnatural.
2010年の前には2009年があるね。これはどうやって言う？一番自然な言い方は2009だ。2009とも言える。だけどこれは若干自然ではないな。
Before the year 2000, the numbers are easier to say. I was born in the year written 1982. To say it correctly, just make it two smaller numbers, 1982. My sister was born in 1977. My father was born in 1948. And my great-grandfather was born in 1895.
2000年より前の数は言いやすいよ。僕は1982年に生まれた。正しく言うには2つの数に分けるんだ。1982年は19と82。1982だ。僕の姉は1977年に生まれた。父は1948年生まれだ。ひいおじいさんは1895年に生まれた。
If the year is an even hundred, we can read it as 1700, 1800, 1900. But not if it's an even thousand. The year is always 2000 and never 2000. If the year is between 1900 and 1910, for example,We read it a little different. We say 1901, 1902, 1903. It is a zero, of course, and not a letter O, but it's easier and more natural to say 1901, 1902.
もし1700年、1800年、1900年などのように100のつく数字は1700, 1800, 1900と言うんだ。千ではないよ。年は2000で2000とは絶対に言わないからね。1900年と1910年の間の年は少し違った読み方になる。1901 1902 1903。 O ではなく数字の0だよ。この言い方は自然で簡単だね。この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビット先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
この番組の放送終了後、ポッドキャストをネット上に公開します。いつでも好きな時間に繰り返し何度でも聞けるので勉強の役に立ちますよ。 URL はdavidsenglishseminar.caesar.net です。アポストロフィーはいりませんよ。
You can listen to the podcast of this radio program. It's going to help you understand English more. Listen to it again and again. The URL is davidsenglishseminar.caesar.net.
さあ皆さん、いかがだったでしょうか。この番組は教科書にはない身近なテーマを使って英語に親しんでもらおう、そんな番組です。番組に対するご意見ご要望、英語による具体的な質問など、どうぞ遠慮なくお寄せください。メールの宛先は davidsenglishseminar@gmail.com davidsenglishseminar@gmail.com です。ボイスメモも大歓迎。ボイスメモを送ってくだされば、皆さんの声をラジオで流すこともできますよ。ラジオネームもお忘れなく。
Please send us your questions and comments. You can send us an email at davidsenglishseminar@gmail.com. If you like, you can also send us a question in a voice memo. Just record your question with your phone and email it to us. Your recording might be used in the show, so don't forget to use your radio name.This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. See you next Thursday night. Cheers.
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。